どうも大魔王です。復活体感トレーニング朗読、第2章、草迷宮の第2章じゃないよ、草迷宮が終わって、2つ目ということになりましてございます。49日で、終わりまして、草迷宮の方がね、まあその後1日絶対サボろと言ったんですが、確かに一日サボったんですけど、更新もサボりましたので、更新は詰まっておりますね。更新はまるでサボってないかのように、更新されて、翌日に更新されているはず。今回からは何を読むかというと、片岡義雄さんの物の形のバラッドという、まあ、現代小説ですよね。これね、よくわかんないんですけど、死後50年で著作権が切れるはずなので、片岡義雄さんって亡くなってるのかな？少なくとも亡くなってから50年ってことはないですよ。ね。僕が子供の頃にはまだ書いてらっしゃったのが、新作あったのは間違いないので。もしかしたら放棄されたのかもしれないですね。青空文庫には前から、載せられてます。ただ、いくつか載ってるんですけど、僕が知ってるボビーに首ったけとか、あのあたりが載ってないので、もしかしたら、一部、著作権放棄されているのかもしれないですね。物の形のバラッドは787ページということでですね、前の草迷宮が、だいたい1日平均10ページで、50日、49日で終わっているので、だから、そうですね。15ページまで増やせば、同じ49日、50日あたりで終われるのではないかと。考えております。まあ、現代文ですからね。まあ、今までのそのお風呂ラジオでやってるようなものを含めても、まだ読みやすいのではないかと考えております。読み間違いとかが少ないのではないかと思ってますが、わかりませんね。いわゆるその、ね、歴史文学みたいな感じではないので。よいしょ。それでは行きましょう。よっ。物の形のバラッド。片岡義雄。バスを待つ後ろ姿。昼食には洋食の店でコロッケを食べた。右隣の席にいる3年だけ先輩の同僚が教えてくれた店だ。初めてのその店で食べた後、まだ歩いたことのない道を経由して会社へ向かった。途中に画材の店があった。本来は卸問屋なのだが、店先では小売りもしていた。スケッチブックが目玉商品として安く出ていた。B6 サイズで100枚閉じの一冊、北原明を買った。会社の建物へ戻り、エレベーターで6階へ上がった。このワンフロアが営業の大部屋だ。片方の壁にタイムカードとその印字機があり、その前を横へ奥に入ると、そこは湯沸かし室だった。正面には曇りガラスのドアが観音開きにあった。ドアを入ると右手のスペースがタイピストプールで、通路を挟んで左側には営業所務の人たちの机が並んでいた。その向こうに会議室が2つあり、さらにその奥はテレテックスマシンと、そのオペレーターのコーナーだった。テレテックじゃない、テレックスマシンですね。テレックスマシンって、なんだ。ファックスのことかな。まあ、現代文だと言ってもちょっと文化的にはかなり古い感じですね。で、片岡義雄さんの作品って多分読んだことはないな。小説自体は読んだことない。まあそもそもあんまり本読まないですからね。中学高校の時はよく本を読んだんですが、まあ大体荒井元子さんとか、氷室冴子さんとかね。少女文学みたいなものが好きでしたから、結構そういうのを読んでましたが、なかなかそんなにね、いわゆるごっつい系の、全然ごっつい系じゃないけどね、片岡さんはね。なんかそんなに読んでない気がしますが、よいしょ。よっ。新卒で入社してまだ3ヶ月にならない北原の席は、大部屋のほぼ真ん中あたりにあった。昼休みはまだ終わっていない。だから部屋に人は少なかった。女性たちはまだ全員が席に戻っていなかった。自分の机まで行き、椅子に座り、買ったばかりのスケッチブックを手に持って開いた。
B6 のサイズで白い画用紙が連続していた。裏と表では感触が違った。表は鉛筆の引っかかりが良さそうだ、と北原は思った。濃紺のスーツジャケットの内ポケットから、彼は黒いシャープペンシルを取り出した。
シャーペンって言わないんだね。シャープが作ったからシャープペンシルなんですよ。そうだよね、確かね。シャープが作ったからシャープペンシル。全然続かなかった。シャーペンって言わないんだなと思って。そこでちょっと泣いてしまいました。そこ、こういうところは変わりませんね。草部池の頃でね。そういえばこの後お風呂ラジオを撮らねばならぬのですが、お風呂ラジオのメールテーマを出すのを完全に忘れてまして、ね、完全に忘れてましたね。まあまたぼちぼちと普通にどうせメールテーマ出したところでメール来ないので、どうせフリートークで喋るだけですけど、出すのを完全に忘れてた4日間も、てか3日間忘れてもう今日はいいやと思って出さなかったんで、まあ思いついてないっていうのもあるんですけどね。まあ、体幹トレーニング朗読の話をするかと思います、多分ね。よいしょ。速記者が使うものだということで 0.9 ミリで 2B の芯が入っていた。芯を取り出しながら彼がふと思ったのは、今日もエレベーターを使って何度も出たり入ったりしたが、まだ長谷川優子の姿を見ていないということだった。右開きのスケッチブックを半回転させて左開きとした彼は表紙を開いた。最初のページの白いスペースの中のある一点にシャープペンシルの芯先を下ろした彼は、そこから絶妙な滑らかさと素早さで、まるで一筆書きのように若い女性を一人描き出した。描き出した。ドアの開いているエレベーターからふと外に出てみたというポーズの制服のエレベーターガールだ。9階まであるこの建物はワンブロックのほとんどを塞いでいた。1階の長方形のロビーの片側に5機のエレベーターが並んでいた。6人のエレベーターガールが交代でこの5機を操作していた。ふぅ。エレベーターがね、へに点々じゃなくて、うに点々に小さい絵のエレベーターなんですよね。エレベーター。ミスターベーターみたいな。あれはベカ。エレベーターガールなんですけど。そんな小細工はしてられませんね。プランクやりながら無理ですね。オフィスのエレベーターガールに恋をしてるってことかな。北原明夫っていう名前がね、さっき北原明かと思ってね、北原明男がって呼んでしまいそうになって一瞬落ちかけましたよ。よいしょ。スケッチブックに北原明夫が描いたのは、そのうちの一人である長谷川優子だった。昼食から帰ってきた隣の部の課長代理が、北原の椅子の後ろを通りかかった。スケッチブックに目を止めて立ち止まり、北原の肩越しにかがみ込んだ。うお、うまい。倉本というその男が言った。長谷川じゃないか。お前が描いたのか。そうです。ものすごくうまいね。そうですか。そうですか、じゃないんだよ。どうやって描いたんだ。僕がこれで。と、北原はシャープペンシルを見せた。大部屋の一番奥にある第三部の男が、通路を通りかかった。倉本は彼を呼び止めた。おい、見てみろ、傑作だよ。そう言って北原の背後から、北原の手の中のスケッチブックを彼は示した。呼ばれた男も北原の後ろへ来た。そしてスケッチブックを覗き込み。うん。現代文簡単かと思ったら、なんか逆に難しい。何が難しいかちょっと説明できないんですけど。なんだろう。普通の文章なんですよね。当たり前だけど。普通の文章読むの難しいな。なんか、お風呂ラジオでもこんな、今時の文章をね、エレベーターになってたりとか、ありますけど、シャープペンシルとかありますけど、いわゆるその、時代物みたいな、明治だ、大正だ、昭和初期だみたいな、 ことではないので読みやすいと思ったんですけどね。なんだろう。わかんない。頑張る。よいしょ。一回目だからね。よいしょ。
ほほう、長谷川だ。あの子の感じが出てるね。
今にも動きそうだ。エレベーターの中へ入っていきそうだ。
こんなに絵の上手い男がなぜ商社の営業にいるんだ。倉本がそう言い、第三部の男は笑った。北原と同じ部にいる北原よりも、七八年は先輩の男が、足早に北原の傍らへ来た。三四人以上の人たちが固まって何かを話していると、必ず顔を突っ込むことで知られている山中という男だった。
この絵を見ろ。長谷川の優子じゃないか。すごいね、これは。そっくりだ。六人のうちあの子が一番の美人だからな。この絵はこれで完成かい？
うん。なんだろう。まだ冒頭、12ページですけど。なんだろうな。何も起きそうにない感じが、あれなのかな。
草迷宮ってこう最初から何かが起きそうな雰囲気ってあったような気がするんですけど。いや、これで何が起こるんだいっていう感じの出だしって感じがしますね。
現代文はそんなものなのかな。なんか、絵が上手いやつが商社にいて、長谷川の優子を絵に描いて上手いねって言われているこの感じっていうのが、よくわからないが、
なんかいわゆるその朗読でしか、お風呂ラジオなり、この番組でしか文章を読んでないんですよね。普通の小説も全然読んでないので、全くの今時のその小説とかをこう読むという感じがないから、余計にそう考えるのかしら。
よいしょ。よっ。倉本に言われて北原はエレベーターのドア枠、そして壁などをほんの少しだけ書き加えた。長谷川がさらに浮き立つね。傑作だよ、と山中が言った。これだけ書ければ、末は画伯だ。末まで待たなくてもたちまち画伯だ。日付を入れとけよ。まずこのビルの名前を書いて。長浜ビル、そう、日本橋、柿柄町。絵は描けるけど字は大丈夫か？日付、1963年6月19日。長谷川、何と言ったっけ？優子か。よし、それでいい。彼女のサインをもらっとけ。自筆の署名入りだと、値打ちもまた違ってくるよ。俺が今サインをもらってきてやる。
僕、生まれてなかったわ。いや、知りませんよ。書かれたのがいつかはわかんないけど、63年だったら、57年ぐらい前の作品なんだね。そりゃ古いわな。現代史、さっきから言ってるように、お風呂ラジオで読んでたりとか、するものと比べりゃ新しいですよ。もちろんね。だけど、57年も前なんだね。そりゃ古い。話がですよ。書かれたのがいつなのか。でも、こういうのは何だろう。過去の話とか書くのかな？よくわかんないですけどね。まだ内容が全然進んでないですからね。今日の目標はとりあえず15ページ。だけど、まあ、章とかがないんですよね。あれと違って。草迷宮と違って。これ、終わるの難しいな。どこで終わるか、ページ数で決めるしかない気がしますが。とりあえず目標は15ページですけど、それ以上も行きたい気がするし、どうするかな。よいしょ。
よっ。山中が北原のスケッチブックに片手を差し伸べたとき、おい山中、と部長が席から呼んだ。山中は足早に部長の席へ向かった。あいつを追っ払うには部長に呼んでもらうのが一番だな。倉本が言い、第三部の男は北原の肩に手をかけて揺すった。そして、そんなに絵の才能があってどうするんだよ。と言いながら通路へ出て行った。倉本は自分の席へ行き、ベルの鳴った隣の席の電話に出た。北原はスケッチブックを閉じた。そして長谷川優子のことを思った。昨日彼女と交わした短い会話を彼は思い起こした。外出する彼が6階で壁のボタンを押して待っていると、正面のドアが開いた。エレベーターガールは長谷川優子だった。中に入った彼は9階と言った。
だいたい今時の、まあ、そこそこの商社が入ったビルでも、 エレベーターガールがいるとかないよね、多分ね。あるのかな。まあそういうとこに行ったことないからっていうのもあるかもしれないけど。デパートとかでも、だいぶ減ってるよね、多分エレベーターガールっていう仕事自体がね。おそらくそうだと思いますが。ちょっと20ページぐらいまで頑張ってみるかな。やっぱりね、当たり前のことですけど、こう上げてるときは続けられないと思うんですよ。降りたらまだできるって思うんですよね。その辺の加減が難しいですけど。まあやっぱり草免疫の時は当初、最初5ページとかしか進まなかったりとかしたんですけど、まあいきなりこうやって15ページとか20ページとか進めれるので、まあ頑張っておいた方がいいんでしょうね、多分ね。今17ページですから、あと3ページ頑張りましょうか。よいしょ。いぶかしげな表情が優子の顔に淡く浮かんだ。かしこまりました。と彼女は言いドアを閉じた。いつでもいいですから僕と会ってください。一日の仕事の後、あるいは休みの日に。エレベーターの奥の壁を背にして、北原は優子の後ろ姿にそう言った。振り返って彼を見た彼女は、私は会社の営業の人が大嫌いなのよ、と答えた。営業の人が嫌いということはサラリーマンが嫌いということですね。そう言ってもいいわね。目の前にある操作盤に向けて彼女は静かに言った。営業の人でなければどうですか？会社を辞めれば。まあまあ転化してきたぞ。急に。よし、あと。2ページ。よし。そうだね。20ページまで行きましょう。よっ。9階に着くまで彼女は無言だった。エレベーターは停止し、彼女はドアを開いた。ドアまで歩いた北原は彼女に顔を向けた。会社を辞めれば会ってもらえますか？彼の顔から外した視線を、長谷川優子は操作盤のボタンの列に戻した。至近距離にあるいくつかのボタンを見て、しばらくの間、彼女は無言でいた。誘ってみて、と彼女は言った。北原はエレベーターを出た。優子はドアを閉じた。階数表示の矢印が、9階から順に下がっていくのを、北原は確認した。9階には何もなかった。矢印って言ってますからね。レディでこう今時 LED とかで回数出ますよ。こう、扇形に矢印がこう、今何階にあるぞって物理的に刺すやつね。そうだよな。まあ、そこまで新しいとは思ってなかったけど、63年か。そうか。すげえな。アグレッシブなやつはモテるよ。よっ。エレベーターと平行に廊下があり、どちらの端も屋上へのドアだった。北原は壁のボタンを押した。ここには下へ行くためのボタンしかなかった。1のところで止まっていた矢印が動き出し、2、3、4と上昇してくるのを彼は見守った。そして9階に行き、ドアが開いた。中にいるのは優子だった。微笑してエレベーターの中に入る彼に、優子は極めて淡く、微笑みを返した。 はい。ということで、第1回になりました。物の形のバラッド片岡義雄。ここから頑張って続けていきます。ページ数はぐっと増えまして787ページですけど、前よりも短めに終わりたいところですね。初日はこんなもので、21ページの真ん中まで来ました。明日はどこまで続けますことやら。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。